経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の野井隆です。週刊日経トレンディ2017年も最新のマーケットトレンドをお届けします。ということでですね、年の初めのこの番組はですね、毎年恒例のあの企画で参ります。
そうですね、はい、今年はどんなヒット商品が市場を沸かせてくれるかを日経トレンディ編集部員が、確かな視点でね、予測しますからね、2017年もこの週刊日経トレンディをお楽しみください。週刊日経トレンディ、今回は新春恒例の特別企画、記者のおすすめはこれだ、2017年注目商品スペシャルチェックをお届けします。
はい、今年で6回目を迎えるこのスペシャルチェックですけれども、はい、週刊日経トレンディの人気コーナーチェックを担当していただいている1号さん、はい、ヨッシーさん、はい、モリモリさんを迎えして、今年2017年のトレンドを鋭く掘り下げていただきます、はい、皆さん今年も何卒よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、日夜最新の商品トレンドを追いかけている皆さんがとっておきのアイテムをご紹介してくださるこのチェックコーナーなんですけれども、去年それぞれがご紹介くださったものの中で覚えてるものとかってあります？
それまた掘り返しますか？
いや、それはさておき、それはさておき、なんか1年を通じてそういえばあれ紹介したなとかって覚えていらっしゃるものとかって何かあります？
全く覚えてない。
覚えてないんですか？ヨシさん
覚えてないけど鉄道だったよなって
。まあそれ言ってりゃヨシさん絶対外れがないじゃん。
何度そのネタだったかって感じだよね。
いちごさん何か覚えてらっしゃいます？
まだ来ていないんですけれど、アメリカにボイドというですね。
ボイドですね、はい、ご紹介いただきました。確かに VR 施設ですよね。
そうですね、あれが一番やりたいんですけどね。
去年はね、本当に VR 関連商品が一気に花開いた感ありますけど、
ね、
ほらモリモリさん、去年のクリスマス時期に生まれてウーモが買えないってぼやいてらしたじゃないですか、はいはい、生まれてウーモは確かご紹介いただきましたよ。
あ、本当ですか？
うん、
全く覚えてないですけど。なんですかね、やっぱこう新しいものを詰め込んでいくと昔のが出てくっていうかね。
まあね、そりゃある程度
先しか見てない、
ね、うん、あ、前しか
見ない。私の言い訳と同じですね、それ。もう一回ね、私昔のことを覚えてないんです。全く覚えてなくて、でなぜそんなに覚えてないんだって言われて、私のその言い訳はとにかく先のことしか見てないので、新しい情報をインプットすると全部過去を忘れますっていうのが言い訳なんです。
部下ですから。同じ位置を引いてる感じですね。
そういうことなんですね。確かに先取りをしていくのがこの番組、あるいは日経トレンディという雑誌ですから、その意味では先のことだけを見て突き進むのが大事ということもできそうですね。
はい、外れても気にしません。
なんでその先に置きに行ってるんですかね。ということで、2017年最初の週刊日経トレンディでは、編集部の皆さんが考える今年の売れ筋ですとか、個人的におすすめの製品っていうものをいろいろ伺っていきたいなと思っております。
はい、こういった説明が終わると、これも恒例の答え合わせですよね。
はい、答え合わせです。
はい、去年のね、この企画でみんなが挙げたアイテムが実際にヒットしたのかどうなのか、はい、あるいは年末のヒット商品ベスト30に入ったかというのを、ちょっと検証してみましょうかね。
モリモリさんがね、もう警戒して、はい、あからさまにお気に入ってる感がありますけれども、よろしいでしょうか。
はい
はい、まず1号さんはですね、日経トレンディ編集部にお戻りになった後、去年の5月30日放送の453回から復帰されたということなんですね。
はい、
よって去年のスペシャルチェックには参加されていらっしゃいません。これはセーフ扱いということですかね。セーフなのかアウトなのかっていうと、あんまり関係ないというところがありますけれども、そして一昨年2015年のスペシャルチェックで見事その年のヒット商品ランキング1位を当てたヨッシーさん。
はいはい、
何だったか覚えてます？一昨年のヒット商品ランキング1位。
ほう、
それ忘れたんですか？
やっぱみんな先しか見てないですね。
見てなさすぎでしょ。北陸新幹線ですよ。
当てに行ったやつ
です。もうこれ当てに行ったんですけども、
もう言ってましたね、当てに行きますみたいな。
そうなんです。で、2016年の初めに予測されたのは何だったか覚えてます？
あ、俺も覚えてないですね
大丈夫かなこの編集
大変ですねちなみにヨッシーさんが去年のこの企画で予想されたのは秘境駅だったんです。まあ、この時はですね、JR 北海道の動向をですね非常に的確に予測されまして、実際に挙げられた路線と駅がですね札沼線の新十津川駅といったような秘境駅を挙げていらしたんですね。で、まあ秘境駅か否かというのはさておき、昨年の暮れ12月4日にはですね、JR 北海道の留萌本線のうち留萌増毛間の運行が終了されたりしたということで、まあ、非常に話題になりましたよね。なのでヒット商品ランキングに入賞こそされませんでしたけれども当たらずとも遠からずな感じですよね
ありがとうございます、はい、
当たらずも遠からずって当たってないですよね
いいんですかそんな厳しい言い方しちゃって
大丈夫です、
大丈夫ですか、はい、ちなみにヨッシーさん、はい、この秘境駅っていうのは、はい、もうヒットしないということではないんですよね。
まだそうですね、これからヒットするんじゃないかということで昨年に発行しました、まあ、今年のヒット予測ですね、
はい、2017年ヒット予測、はい、
そこにまたぶっ込んでみました
ですよね、はい、25位に入っています、はい、ネオ秘境駅巡礼ということで、はい、うん、まあ、廃線廃駅の危機を、まあ、位置情報ゲームが救うというような書き方になっています、うん、まあ、これはイングレスとかその辺なんかも使いながら、はい、まあ、秘境駅がまた来るよと、そういうことですね。
は
い、
ポイントはこのネオですね。
ネオ
ですよね。だからさらに進化したってことですもんね。
そうですね。
はい、さすがに普通には言えなかったってこと
そうとも言えます
ね。
なんか皆さん本当厳しいですけど大丈夫ですか？大丈夫ですか？
ね、いやいや、でもやっぱりほら早かったっていうね、予測でちょっと早いっていうのが実はあるんですよ。
あのね、皆さんね、ちょっと早すぎるんですよ。
そうそう、あの今までもそうなんですけど、予測して次の年にはヒットしなかったけれども、でも実はその翌年にランキングに入ってくるっていうのっていっぱいあるんですよね。
あります。
だからまあ早すぎたということでどうでしょうかね、う
ん、それでですね、それをモリモリさんの話題にしたいなと思ってるんですけれども、モリモリさん実は去年のこの企画で予測されたのが、バーミキュラライスポットだったんです。
当てに行ってますね。
あのね、実際ねオンエアの中でですね、今年は当てに行きますっておっしゃってたんですよ。ヒット商品ランキングにもう入るものをっていう風におっしゃっていて、ただ残念ながらこのバーミキュラライスポットの発売は去年の12月だったんですね。ということで、ヒット商品ランキングはその年の9月までが対象になりますから、まあ、残念ながらヒット商品ランキングには入りませんでした。むしろ今年2017年のヒット商品ランキングに入りそうな感じなんですよね。だからその意味では当たらずとも遠からずと
また当たらずとも遠からず
出てないです
ただね、一つ去年のオンエアをおさらいしてて、あれと思ったのが、当てに行きますって言っていらっしゃるにもかかわらず、発売は今年の秋になりそうなんですがってご自身でおっしゃってるんですよ。で、実際の発売が12月になった。だからヒット商品ランキングのその対象となる期間っていうのは当然のことながら、モリモリさんご存知なわけじゃないですか。なのになんでそんな微妙な時期の商品を出しちゃったかなみたいな。
その時もうそれしかなかったんですよ。もうそれが絶対来るって信じてた
実はですね、去年のこの回の時ってですね、モリモリさんとハタゴーさんが答え合わせをしたということで、これはやばいということで、収録現場で予測を変えたんですよ。
あ、そうでしたね。
気に入った感じです
。そう、変えて当てに行ったんですけれども、まあ、ちょっとねギリギリ期間がずれたということがありました、はい。ちなみにですね、去年日経トレンディ編集部を卒業されたハタボーさんなんですけれども、女性向け 2.5 次元アイドルというのを予測されて残念ながら入賞しませんでしたが、まあ当たらずとも遠からずな、あの2次元の方のおそ松さんが、昨年のヒット商品ランキングの26位に入りました。そして先日ですね、宇宙編集局長への一方的な昇進を発表されましたチェックマンさん、こちらはですね、高級時計を自分仕様にカスタムできるというイギリスのバムフォードウォッチデパートメントというのを、まあ、バムフォード10点ということで予想されたんですけども、
どうね、
はい、まあ、かすらなかった
かすらなかったですね
感じが
一番かすらなかったじゃないですか。
こちらにあの松さん舞台化まで行きましたので 2.5 と言っていいと思います。
いいじゃないですか。
1号さんから重要な指摘がありました。はたぼうさん聞いてますか？
一番だからはたぼうが
当たってるのかな。
まあそうですね、
ランキング入ったね。
でもね、去年のこの企画に関して言えば皆さんかなりいい線ついたんですよね。
そうですよね。
その秘境駅にしかり、うん、バーミキュラライスポットにしかり、うん、まあ唯一そのバムフォードウォッチデパートメントだけが、
ね、宇宙編集局長ね、
宇宙編集局長がやっぱ若干宇宙だけにあさってたみたいな感じだったんですけど、はい、それでは今回ご紹介いただくアイテムは2017年ヒット商品ベスト30に入賞するか、それを予想しながら伺ってまいりましょう、はい、編集部の皆さんの、うん、2017年個人的イチオシアイテムをご紹介いただきます、
はい、まあ、でも あくまでも個人的ってことですからね。その編集部の見解ではないということで皆さんちょっとね注意していただければと思いますが、
一つ言わせていただいていいですか、はい、日経トレンディ編集部っていうのは前しか向かないっていうのに加えて、はいはい、結構置きに行くっていう傾向もありません？
最近の傾向です。
はい、では1人目ですね、1号さんからいってみましょうかね、
はい、
去年は電玉ね、
IoT 剣玉ですね。
そうですね、
はい、
といったようなそのちょっと尖った趣味の商品っていうのを中心に紹介してましたけどね。6月にはすでに VR ネタアメリカのね、ザ・ボイドを取り上げて、はい、
先ほどおっしゃってたやつですね、
ましたよね、はい、でヤマハ発動機の YPJC、まあ、電動クロスバイクといった、まあ、自転車ネタねっていうのもありましたよね、
はい、ちなみにですね、先日ツイッターでエゴサをしていたところですね、うんうん、日経トレンディのポッドキャストでポメラ DM200 を取り上げていた、うん、Wi-Fi 機能をスルーして日本語変換をトップに持ってきたり、重くなったのが残念と言ったりと、さすがよく分かっていらっしゃるといったご感想を書いていらっしゃるリスナーの方がいてですね、さすが1号さんというような感じだったんですよ ね、
リスナーさんもよく分かっていらっしゃるという感じですね、
は
い、
まあ、ちなみにあの旧モデルと両方今カバンに入って
もう買った
で比べてる最中です。
あ、実際に2台同時に使って比較してらっしゃるわけですね。
取材のために違う方を出してる。
なるほど、ということで2017年の最初にプッシュするものは何でしょうか。はい、どうぞ。
はい、まあここ何年か私も含めて、まあ VRVR と言い続けてきましたので、はい、今年はリアルです。
え、 VR じゃないんですね。
リアルですね。はい、名前としてはですね、IHI ステージアラウンド東京というですね、これは劇場舞台なんですけれど、はい、まあ、いわゆるまあ国でいうとまあ360度シアターという言い方をするんですけれど、客席がまあデーンとありますと、でその周り360度がまあ全て舞台になっていて、どこで演じるかはシーンによって違うんだけれど、中の客席が丸ごとぐるりとそれを演じられている方向に常に向き続けるという
ですよ、ね、
そういうまだこれ世界に2つ目となる劇場になる。
2つ目なんですか、実際2017年のヒット予測の中にも11位として、ランクインしていますけれども、豊洲にできるんですよね。
そうですね、
なるほど。これって客席自体が360度動くってことなんですけど、そうなると当然キャパシティってそんなに大きくなかったりするんですか？
いや、ですね、まあ、席数としては、1300ぐらいですね。
そんなに入る席が、
そうです。
ぐるぐる回るんですか？
そうです。劇場のもう規模感は半端ないですね。
それはすごいですね。だって、単純に効率考えたら、舞台の方回した方が楽なんじゃねって思うんですけど、
いろいろまあね、電気配線の問題とかそういうので舞台の方をやるよりは席の方がまだ回しやすいということで、まあ、この構造に落ち着いてる
そうなんですけど、ね、照明装置だとかなんだとかいろんなものが付帯してくるわけですからね。
ね、
へ
え、楽しみですよね。なんかそういう体験をなかなかねしたことがなかったわけですから、ね。
まあ、舞台は、まあ、今まであんまり話したことなかったかもしれないけど、私も一応その演劇ファンではありまして。
あ、そうなんですか。あらあらあら。
で、まあ、その、まあ、舞台が、まあ、にハマってしまう人っていうのは、まあ、もう明らかに映像を見ているのとは違う生の感覚っていうのにハマるわけなんですけれど、とは言ってもですね、その今までの舞台というのはまず舞台の範囲内までしかものが作れないということは、まあ、人間の視野角より狭いわけですね。で、あとセットを偽物っぽいものしか作れないという、まあ、制約があったわけですね。 ただしこれはなぜかというとシーンごとにバラさなきゃいけないから、
うん、そうですね、
すぐね、変えなきゃいけない、
転換とかって言いますよね、
うん、今回はもはや本物を作れちゃうわけなんですよ。なんせその使うシーンに合わせて違う面の舞台を完全に使い分けることができるんで、うんうんうん、そこにもう家を一軒建ててしまったっていいわけなんです。
確かにね、
なるほどね、
リアルっていうそういう意味でもまたリアルだし、ね、リアル体験だしっていうことですよね。
一方で何でしょうね、最近その舞台をその、まあ、あの映画館で撮影したものを配信するっていうのもあるんですけれど、これに関しては、あの VR コンテンツとしてそのうち使うというのは考えているようですね。
いや、そういうことですよね。角度は関係ないわけですよね。
なるほどね。
いや、ちょっとこれは面白そうです。さあ、それでは1号ずつコアに参りましょう。この IHI ステージアラウンド東京のホニャララ度を10点満点でお願いします。
はい、瞬間蒸発度9です。
瞬間蒸発度、
はい、こちらですね、まあちょっとお気に入ってるって言われるかもしれませんが、これ1年3ヶ月にわたる、まあ、こけら落とし公演の最初の3ヶ月のチケットがすでにはけております。
おー、へー、
そうなんですね。公開はまあ3月末からということになるんですけれど、
じゃあもう夏ぐらいまで塞がっちゃってるってことですね。
ですね、まあ同じことがあと3シーズン起こるのはまあ確実で、まあほぼ、全部で50万席と言われていますけれど、うん、空席は残らないでしょうと。
すげえ、なんかあの勝手に考えてたんですけど、一号さんがステージアラウンドっていうか、あるいは360度っていうのと思ったんですけど瞬間蒸発度という非常にいいワードが出てきました、まあ、ひねりね、ありがとうございます。
ちゃんと素晴らしい度でしたね。
はい、
そういうことでしたね。
ということで、うん、この360度シアターですけれども、う
ん、いやまあね、雑誌の方でもヒット予測に入ってるものなんですけど、ここ数年の流れからして、まあ、そういった楽しいものだったりとかリアルの場でそこでしか体験できないものっていうものが、まあ、ますます注目を浴びていて、でそれに向かって、消費をが進むっていう流れはもうずっとあるんで、そういう意味で言うと、まあ、かなり当てにいってる度が高いんじゃないかな、
ね、リアリティがありますよね、
という気はしますね。
だってすでに3ヶ月分チケット売れちゃってるんです
よね。さらにね、そのリアルとそれ今あったように例えば VR と組み合わせたりとか、なんかそういうその技術、新しい技術とのその掛け算みたいなのも楽しみではありますよね。
わかりました、
はい、
さあそれでは2人目です。次はヨッシーさんの注目商品をお伺いいたします。ヨッシーさんといえばですね、やはり乗り物系に無類の強みを発揮されていらっしゃるわけですけれども、うん、去年はですね京都鉄道博物館っていうとなんかすごくあっさりした感があるんですけど、うん、そうではなく、うん、行ってきて一番注目すべきなのは匂いだとおっしゃいました。
さすがでしたよね
そこみたいな、
素晴らしいですよね、
はい、うん、それからですねレストラン列車が流行っている、うん、このご時世にですね、うん、レストランバス、
うん、
といった乗り物関係の商品やサービスを、まあ、本当にですねスペシャリストならではの視点でご紹介いただきました、うん、
はい、
で個人的にはですね、うん、9月26日放送分でご紹介くださった JR 東海&16私鉄乗り鉄旅切符っていうのがヒットでして、
うんうん、は
い、でこれを聞いた時にですね、うん、なんとなく東海エリアに行きたくて仕方なくなっちゃってですね
もしかしてもう
小玉に乗って熱海まで行って
買いました。
いや買いませんでした
なんだなんだ
結局熱海で風呂浴びて帰ってきました、はい、そんなヨッシーさんが2017年の最初にプッシュするものは何でしょう。
そうですね、あの今年も沖に行くというか、
はい、
どちらかというとあの早すぎると言われたので、うん、遅すぎると思われるかもしれないですけど、うん、格安スマホ改めてしたいと思います。
ええ
ちょっとチャレンジングですね。
なんで今格安スマホなんですか。
格安スマホといっても、うん、いわゆる MVNO、うん、まあ、要するに SIM を買ってきて挿すっていうのではなくて、
うん、
万人に使っていただける、うん、いわゆる Y モバイル、UQ モバイル系のですね、うん、お店がガンガン出てきます、
うん、お店？
お店がもう単独の店舗がもうソフトバンクショップとか、うん、au ショップみたいな感じでフリーテルショップ、UQ モバイルショップとかそういう店がガンガン出てきます。そこで普通に大手と同じように乗り換えができると、うん、そういう風になるので、うん、もう一気に広がりますし、うん、乗り換えないやつはおかしいんじゃないかっていうぐらい、う
ん、また随分大きく出ましたね
iPhone 嫌いっていうか iPhone じゃなくていいんだったらもう即乗り換えるべきだと。
べきだと。
かなり強い言い切りですけれども、
まあ、あとあれですね、あのドーナツとか食べて欲しくなかったら乗り換える
それはあの去年ソフトバンクがやってたあのクーポンのやつですよね。
金曜日もらえますから、ね、行列ができてますからね。
やっぱりその強みというのは安さじゃないですか、はい、そのなんていうんですか、フリルレルスサービスみたいな感じで、はい、まあ、データ通信と最低限の通話ができて、はい、なおかつ安い。ただその今までは手続きがちょっと分かりにくいだとか、うん、普通の街中にお店がないというところがネックだったわけですけど、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、
そこに格安スマホ各社が追いついてきて、うん、はい、境目がなくなるということなんですね。
そうですね。それともう一つ側面がありまして、うん、今あの大手の3キャリアはですね、総務省のお達しでキャッシュバック一括0円と厳しく戒められているので、全く還元ができない状況にあります。でそこでお金をつぎ込んでいるのが KDDI だったら UQ、 ソフトバンクだったら Y モバイルというですね、サブブランドの方にガンガンお金を投資してるんですね。でそれ何を狙ってるかというと、うん、ドコモから奪ってやろうと、う
ん、あなるほど。
今のね MVNO はほとんどドコモ回線使ってる、
そうですよね、
そっちの割合が多いですからね、
はい、
ということで、まあ、今昔あの昔といっても昨年の頭ぐらいまでありましたけど、ツイッターで案件を探しましょうっていうお話があったかなと思って、あの iPhone がすごい安く手に入るとか、そういうのは Twitter で見ましょうっていうのがあったと思うんですけど、完全に今 Twitter を見ると Y モバイル、UQ モバイルの案件がガンガン出てきます。
へえ、そうなんだ。なんかね、格安スマホっていうともう行き渡った感があった気がしたんですけれども、まあ、全然そんなことはなく、むしろここからが戦国時代の幕開けだみたいな感じ
ですね。まだシェアすごい低いですから、
うん、はい、なるほどね。
端末も結構面白いのがまだまだ今年出てきたりするようです、
はい、
まあ、中国系のメーカーだったりとか、あとあのフランスのメーカーですね、結構おしゃれなんだけど格安なものとかっていうのが上陸してくるかもしれないので、なんかも盛り上がるかもしれないですね。
こう画面ね、擦るとクロワッサンの匂いがしてくる。
それはちょっと電車で横の人やっててクロワッサンの匂いしてきてちょっとやだ、
ね、車内のスマホクロワッサンはやめましょうみたいな新しいマナーが匂ってもよくわかる。
何を言ってんだろう
な。フランスっていうだけでクロワッサンぐらいしか出てこないっていうのがね、発想の貧困さを物語っておりますが、
はい、
さあそれでは、ヨッシーズスコアに参りましょう。この2017年版の格安スマホ、ホニャララ度10点満点でお願いします。
私も乗り換える度10点って言います。
ヨシーさんには珍しく
まだ乗り換えてないのかっていう。
ああ、そうですね、う
ん、私今まであの自分で格安スマホを作ることができたので。
ああ、そういえばなんか使えないのを持ってたりとかしなかったっ
け。森森さん、
なんですか、なんか
続いたらもっとすごいのが出てきました。
ちょっと危ないかも。
ちょっと言葉を失いかけになっちゃいましたけれども。
なるほど。以上に何ですか、なんて言えばいいんですかね、その格安スマホ好きの人。
格安スマホはどちらかというとあのお得系とかに、ね、若干近いですよね。そのクレジットカード、ポイントカード、
ポイントカード系、
うん、それに近いですね。
まあ、あの乗り物のね、あのトレンドもちょっと伺ってみたいところではありましたけれども、う
ん、いやまあね、いやなんかそこに来たかと思ってなるほどなって思って今その感心して聞いてたんですけど、
あの応募者がいらっしゃらなくなったんで。
あ、そうですね、
あの方ですね、
はい、宇宙局長、
宇宙局長、宇宙局長、
どうも引き継ごうかなと思ってます、
ね、ですよね。
いいんじゃないですか、
ね、今回その意思のこもったどうだったので、はい、もうなるほど。
あのカーブでほらね、引き継いだのありますよね。あ、いいや、どうでもいい。応援歌を引き継いだっていうやつがちょっと今ふっと頭に打つ感なんですけど、失礼いたしました。いや、あの格安スマホね、そうは言ってももう行き渡ったじゃないのとかって言うんですけど、でもやっぱり一般ピープルには本当に実は手が出せない人だったり、ちょっとどうなのっていう人がやっぱり圧倒的に多いんですね。だからそこがその壁でもあったわけです。普及の壁みたいなところがあって、だけど今言ったみたいにその普通にいっぱいお店が出てくることによって本当の意味で一気に普及期に入っていくのかなって気もしますけどね。
わかりました、
はい、
ということでまず1号さん、それからヨッシーさんの注目商品をご紹介しました、この後は森森さんのスペシャルチェックをお届けします。
週刊日経トレンディ、今週は記者のおすすめはこれだ、2017年注目商品スペシャルチェックをお届けしています。
さあ、2017年のスペシャルチェック、鳥を務めていただくのは森森さんです、
はい、
去年は大平木県の家庭用プラネタリウムメガスタークラス、うん、こちらなんと130万円ということなんですけども、うん、といったような高額商品から、うん、月額税別275円で絵本が読み放題になるというですね、絵本ナビの絵本読み放題サービスといったお得アイテムまで、うん、まあ、ご家族で楽しめる商品やサービスというのをたくさんご紹介いただきました、はい、フレーバービールアワーなんていった変わり種もありましたよね、うん、さあそんなですね、もりもりさんが、うん、去年はバーミキュラライスポットをズバリ、うん、ね、予測したということもあるんで、うん、期待したいところなんですけれども、はい、2017年の注目商品は何でしょう。
はい、トランポリンパークです。
皆さん当てに行っていらっしゃるというか、なんというか。
ただですね、これちょっとね、来年確実に来るかどうかちょっとまだ定かではないですけど、
森森さんがスポーツ系を予測すると外すっていう記憶が僕にはあるんですけど、
はい、
以前ほら何年か前にバブルサッカー、
はいはい、
予測されてたじゃないですか。あれどうなんですか。
モリモリ周辺では来てますね。
あ、いや、来てます。
来てるんですか。
来てます、来てます。あれは、
あ、ということはこのトランポリンパークも
これ来ます。
おう、
というか、うん、来たら爆発します。
ということはまだ来てない。
まだ来てない、
はいはい、
日本にももともとトランポリンができる、うん、まあ、大きな施設みたいなのがあるにはあったんですけど、うん、
はい、
今アメリカとかオーストラリアでめちゃめちゃ人気の、だ世界で100パーク以上持ってるスカイゾーンっていうトランポリンパークチェーンがですね、日本上陸を模索していると。
なるほどね。
で、早ければ今年の半ばドカーンと出るんじゃないかという情報を聞いてます、
うん、まあね、実際これ2017年のヒット予測の27位にも、入っているので、はい、12月号お持ちの方、ね、はい、チェックしてみていただきたいんですけれども、はいはいはい、トランポリンを使ってこうエクストリームなドッジボールをしたりとか、まあなんかね、そのただピョンピョンって飛び跳ねるだけじゃなくて、
全然レベルが違いますね。
いろんな遊び方ができそうですね、
は
い、
中にもだから大きなアトラクションがあると思っていただいた方がいいですね。ね、テレビ番組のサスケみたいに何かを登ったりとか、飛びついたり飛び降りたりとかですね、そういうのをこうトランポリンで、下がだから柔らかくて安全な状態で楽しめるっていうことなんで、まあ、本当に大人から子供まで楽しめるものになっております。で、規模がね、やっぱアメリカの施設はすごいんですよ。
ほう、
もう入ったらもうなんていう倉庫っていうんですかね、もうね、とにかく巨大なんですよ。
うーん、
でも1日遊び倒せるよ。
え、そこにたくさんトランポリンがあるという感じなんですか。
そうです。で、トランポリンって皆さんなんかこうちょっと丸いのとか四角いのとかなんかちっちゃなものだと思うかもしれないんですけど、
はい、
もうだから床がトランポリンだと思ってもらった方がいいです。
巨大な、
巨大な。で、かつトランポリンってダイエットする人に最適なんです。
そうなんですか。
はい、めちゃめちゃ全身運動になるんで、有酸素運動とあとは筋力トレーニングをもうこれで一粒で二度おいしいみたいな。
ちょっと早く来てくんないか
な。もうすでに去年はフィットネスの業界では、トランポリンとフィットネスを組み合わせたジム、専用ジムが去年もうできてるんですね、
うん、
フィットネス界隈では注目を集めて
る。いや、これはちょっと楽しみです。じゃあこのトランポリンパークのホニャララ度10点満点でお願いできますか、
はい、今年こそ痩せる度10点。
あ、僕それ2000点ぐらい上げた。本当やばくなってきたので。なるほど。ちなみに大学時代にですね、体育の授業でトランポリンを取っていた、ある意味トランポリンの専門家たる渡辺箱にいかがですか。
そうなんですよ。バラしてしまいましたけども、体育の授業でトランポリンだったんですね。で、男性がいっぱいいる中で女性が 3,4 人ぐらいで、女性専用トランポリン台っていうのがあって、ぴょんぴょん飛んでたんですけど、だから私くるくるできるんですよ。
すごいじゃないですか。
こう見えて、
じゃあ現場リポート
ですよね。うん、GoPro つけて、
そうですね。
で、なんピンマイクかなんかつけて、
そう。だから実はちょっとなんかやっぱ楽しいんですよね。くるくるできるっていうのが。
うん、
で、おっしゃった通り、その全身を使っ るのですごい運動にもなりますね。ってなんか回し物かっていう
トランポリン業界のロビストとして、
いやでもね本当にねすごい楽しいと思うんですよね、そう単純に考えても。だから早く来てほしいですよね。
あ、渡辺発行人まで早く来てほしいと、
早く来てほしい、
ね、いうトランポリンパーク、こちらも
来なかったら連帯責任、
そうだね、そうだね、
ですよね。
ちょっと交渉に行きますかね、じゃあ
今あの中年男性向けにあのバック宙教室が、
あ、そうそう、私も
流行ってますよね。
バック宙教室、
そう、そう、もう一度というか初めてなんでしょうけれど、バック転をやってみたいという人向けにそれだけを教える教室っていうのが結構まあ東京でも何か所かあって、
そうそうそう、何か所もあるんですか。
それが結構流行ってる
んですよね。だから白井くんだっけ、
はいはい、体操選手の、
うん、あれもね、あのくるくる回れるのはトランポリンのおかげですからね。
ひねり王子ですね。
そう、ひねり王子、
そうなんですね、うん、いや意外なところでトランポリンが熱視線を集めているということでしたさあということでですね、まあ、2017年のスペシャルチェックということでですね、うん、まず1号さんが IHI ステージアラウンド東京、うん、そしてヨッシーさんが2017年版の格安スマホブーム、うん、そして森森さんがトランポリンパークということでご紹介いただきましたけれども、うん、これがヒット商品に入るかどうか、うん、ぜひ皆さんですね今年の12月を楽しみに待っていただきたいと思います、はいはい、ということですね、最後に皆さんの新年の目標、うん、まあ、こんな紙面を作っていきたいだとか、うん、こんな記事を書いていきたいとか、うん、って言ったのをですね、うん、一言ずつ、はい、お伺いしたいと思います。一言ですね、はい、さあそれではお一人ずつ参りましょう。まず1号さんから。
はい、ページを開いた瞬間、愕然とするような紙面を作りたいですね。
かっこいい、それ
素晴らしい、
素晴らしい、それ今まで聞いた今年の目標の中で一番かっこいいかもしれない
です ね、
かっこいい。
じゃあヨッシーさん。
県民から都民になります。
目標っていうかもう引っ越すんです。
ただのお知らせですよ。
いや、そのためにはね、まだ家賃とか上がったりとかいろいろですね。
いや、だから仕事関係ないな。
仕事頑張ります。
あ、なるほど。
あ、そういうことですね。あ、そうですね。
めちゃくちゃやな。じゃあ最後、もりもりさんお願いします。
13キロ減。
ちょっとちょっとこんな紙面を作りたいって話が聞きたいな。結局まあ1号さんのね、その開いた瞬間に愕然とするようなものを届けていきたいというのが、まあ、日経トレンディ編集部の総意だと信じたい、はい、ということでした、はい、ということで皆さん今年も頑張ってください、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか、ね、すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けしますということで、うん、まあ、スペシャルチェックだったわけですけれども、はいはい、あの最後にモリモリさんが今年の目標13キロ減とおっしゃってたじゃないですか、うん、はいはい、僕思い出したんですけど、うん、去年確か9キロ減って言ってたんですよね。
それから4キロ減って、うわ
だから結局
同じこと言ってるってことですか。
去年の目標は一切果たせず、うん、むしろそこからさらに4キロ上積んじゃったということなんですね。
達成ないわけじゃないですね、先送りしただけです。
同じこと？まあいいや。
前だけ見てね。2017年も頑張りたいと思います。
はい。週刊日経トレンディ。それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
野井隆でした。